Coca-Cola を飲もうよ。ブンブンブンブン。Coca-Cola を冷やしてね。ブンブンブンブン。Coca-Cola、Coca-Cola。みんなで揃って Coca-Cola。ブンブン。スカッと爽やか。Coca-Cola。Coca-Cola を飲もうよ。ブンブンブンブン。Coca-Cola を冷やしてね。
EKGB ネットワーク584。加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターのザビエル大西と
木村です。
そして青山、
そして音楽担当ミキサーのバンブー4名でお送りをいたします。さあ防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオシーズン2、縮めてディア S2。 なんか今日は一人で言わなあかんからなんか寂しいな。ツッくんも今日は来てくれてないし、休み取ってるしな。一人で店の用意せなあかん。誰か来んかな。はよ、あ来た。
こんばんは。
あ、いらっしゃい。
こんばんは。
あ、こんばんは。え、今日一人？
そうなんですよ。平林部長ね、出張中で、
うん、
まあその代わりといってはあれなんですが、今日はうちの会社の技術センターの木村課長を連れてきましたよ。う
ん、あ、木村さん久しぶりやけど、そんなドアの開け方せんといて。
いやいやいや。お久しぶりですね。
久しぶりですね。
何年ぶりかな。
あれお知り合いなんですか。
そうそうそう、木村さんは防災ショットバーをこうね、開店する前からのね、腐れ縁。
知らなかったですね。
あ、そう。
はい。ところで今日マスターどんなお酒入ってますか。
今日はね、もう正月1回目やもてね、気合い入れてね、
はい、
つっくんにお酒仕入れとけよって言うたんですよ。ところがね、仕入れたはずのつっくんが今日来てないでしょ。
あら、
今日コーラとかでもいいかな。
まあそんなこともねあるかなと思って、お正月なんで今日は私日本おすすめのお酒を持ってきたんですよ。
あ、嬉しいじゃないですか。はい、どんなの。
ね、一個はね、新潟名城の越の寒中梅雪中仕込みというお酒で、新潟県のお米を 100% 使った特別本醸造なんですね。うん、できめ細かく滑らかな味で、豊かなコクと後味がすっきりというね、うん、米の磨きの良さを物語っているというお酒です。うん、で雪国の新潟生まれらしく、すっきりした味わいにコクをプラスした飲み口というのは、和風とか洋風問わずどんな料理にもよく合うというお酒なんですね。でもう一つが神戸主審館の1位、うん、純米吟醸酒持ってきました。これはね、上品のね、上品なとて綺麗な香りで、芳醇な味わいがうまく調和した、なんと力強さを感じるようなそんなお酒です。うん、で精米具合が 50% まで磨き上げられていて、うん、天与の名水宮水を使ってじっくりと仕込んだものです。うん、で品のある綺麗な香りと米の旨味、そして甘みが広がるというすっきりとした風味とほのかな余韻が心地よく感じられますよ。
ありがとうございます。はい、うまいこと抑えとるね。新潟名城さんもちゃんとというか被災して頑張っている酒蔵さんやし、神戸主審館さんもね、一生懸命震災後頑張ってるところなんで、嬉しい日本じゃないですか。
はい、
で、私が言うのもなんですが、どちらか開けさせてもらっていいんでしょうかね。
どうしようかな。腰の缶中梅にしようかな。
それでよろしいですか。
はい、
じゃあ私が開栓をさせていただきます。じゃあちょっと継がさせていただきますね。これだいぶ大きいコップでしょう。一本入ってもたかもしれんな、これ。まあ、こんなコップなんですけどね。はい、みんなでじゃあ乾杯しましょう。
はい、
はい、では、いつものように乾杯させていただきます。世界中に、そしてこの日本で災害が発生しませんように乾杯。
乾杯。
ごっつ勢いで飲んだね、青山さん。
美味しい。
うん、
美味しい。
美味しい。
ちょっと甘みもありますね。
ねえ、
すっきりとして。
うん、木村さんはビールとやのにお酒でよかったんですか。
美味しいですよ。
美味しいですか。
いただけるものなら。
あ、なるほど、はい、というところでね、防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分防災漬けになっていただきたいとは思うんですけど、
はい、早速なんですけどね、あのマスター、年末に紅白歌合戦がありましたけど見ました。
見ました。紅白は録画してたけどね。
本当ですか、うん、あの兵庫県の川西市出身の上村かなさんが、うん、トイレの神様歌ってたでしょ、うん、聞きました。
聞きました、聞きました、聞きましたよ、うん、7分50秒の熱唱。
そうでね、そのトイレの神様を聞いててふと思ったんですけどね、もし災害が発生した時にトイレはどうなるんだろうかっていうのをね、うん、すごくあの思ってしまって、うんうんうん、普段はこう何気なく、まあ、トイレを使ってるわけなんですけど、うん、 そうやね、まあ、それが使えなくなったらとか、うん、もしあの避難した場合の避難所のトイレは誰が掃除するのとか、うん、まあ、歌を聞きながらそんなことをね考えてしまったんですよね。
歌聞きながらそんなこと考えとった、
はい、
変わったやっちゃな。ところがマスターもね同じようなこと考えてたんですよ。トイレの神様の歌が聞いてたら、うん、あ、これ災害時に人の命を救うことになるんちゃうかなってね。
それってどういうことですか。トイレの神様が命を救うんですか。
そう、過去の災害の教訓から考えてみたら、まあ正確に言えばトイレの神様の歌が人の命を救うということやねんけどね。
トイレの神様の歌が人の命を救う、詳しく教えてください。
うん、阪神淡路大震災で被災した市民の意識調査、まあ昔あったんやけどね、震災後に最も困ったのは生活用水という声が多かったんですよ、
はい、
まあ、ここでいう生活用水っていうのは飲料水のことではなくてトイレの水とか洗面とかに使う水のことなんですけど、まあその巨大地震発生して、まあ、1台以上前にですね1日2日ぐらい顔を洗わなくてもね、
はい、
まあ問題ないんですけど、はい、大地震発生したら、まあ、数時間も経たなくても、まあ経ってもかな、まあ緊張からふっとこう解き放たれた時にですね、ね、木村さん思うことありますよね。
そうですね、嫌がおうでもやってくるのは生理現象ですからね、
うんうん、
どんな時でもトイレだけは我慢できません。
そうそう、でね、これ以前木村さんとこのトイレ問題で防災井戸のプロジェクトってやりましたもんね。
そうです。
でこのトイレ問題ってね、阪神淡路大震災以降クローズアップされた問題ですよね。
そうそう、うん、
でとにかくあの誰もがいつかは、まあ、トイレに行きたくなるわけですよね、うん、でもあの倒壊を免れた自宅とか避難所も断水によって水が使えないっていうことで、水洗トイレはまあ当然使えない、うん、で、まあ、どうしようもなくなるわけですよね。
そうそう、
で避難所にいる場合は施設内のトイレを使うしかないんですけど、うん、でもそこはそこで責任者の指示に従わなければならないっていうのが出てきますよね、うんうん、でそこに必要なのはモラルとトイレットペーパーじゃないかなと思いますね。で避難所ではトイレットペーパーの携帯というのは必須になると思うんですけど、うん、自宅にいる時っていうのは水洗トイレが使用できる状態であればトイレ用の水の、うん、まあ、あの確保というのが必要になってくるわけですよね、うん、で近くに川があれば川の水も利用したいところですよね、
うん、
でも気をつけなければいけないのは使った後のトイレットペーパーの始末、いつものように流してしまっては詰まりの原因にもなりかねないですよね。
うん、そうやね、さすがやね、トイレ研究家の青山さんとしてはなかなか素晴らしいとこ押さえてきますよね、ま
あ、いや、はい、うん、
なんか言いたいことあったら言ってもええよでもね、
ないです、はい、
ないですか、
はい、
でもね、その先言ってたトイレットペーパー、まあ、これは使用済みのものはねやっぱり流せないんですよ、水が少ない時には、まあ、これはねゴミ袋に入れて捨てるしかないし、自宅のトイレで使用できない場合は、まあ、簡易トイレで対処するような方法が、まあ、最善策なんですけど、まあ、アウトドア用の簡易トイレっていうのも売ってるんですけど、今はね、はい、災害時用の水を使わない段ボール型のトイレっていうのも販売されています。まあ、こういうタイプなら自分でもね自宅で段ボールとゴミ袋を利用して作ることも可能ですし、まあ1回使うごとにゴミ袋を取り替えれば何度でも使える利点もまあありますよね。
そうですね、でもあの家であれば便器が壊れてなければ便座にビニールをかぶせて簡易便座というのも作れますよね。
そうよね、うん、
でもあのこのトイレの神様の歌とどうつながるんですか。
まあまあ慌てずに、まあ、トイレ問題はね、話はまだまだ続くんですけど、トイレ問題はね避難生活の中で、まあ、これはもう阪神淡路以降言われてることですけど重要な問題の一つであることは まあ、当然、トイレフェチの青山さんとしてはよくわかりますよね、
はい、
うん、で阪神淡路大震災では水洗トイレが使えずに汚物を溜め続けるという事態が続いたんですよ、まあ、うんこした上にうんこしていくっていう状態でね、
はいはい、
で自分でできるトイレ処理や仮設トイレの活用など自分自身が考えなければならないということが、まあ、阪神淡路大震災以降の課題としてなってるんですね、
はい、
でまあ、先ほども言ったように自分でできるトイレ処理っていうのが、まあ、考えなければいかん。で震災直後は仮設トイレなども行き渡っていない状態なので自分で段ボール、先ほども言ったように段ボールやバケツにビニール袋をかぶせて、まあ、消臭剤とか殺菌剤を入れてトイレを作って、まあ、使用後はしっかりと袋を結んで、で、まあ、お物を捨てるところっていうのが指示されるようになってくるのでそこに分別して捨てるまでのルール作りとか地域ルールっていうのも必要になってくると言われてるんですよ、
はい、
そうですね。当然その辺で用を足すのはもう絶対に NG です。震災発生から3日もしないうちに大抵は自治体が簡易トイレとかトレーラー型のトイレを避難所や公園に設置してくれます、
うん、
しかし、うん、車の中で生活をしている人々は近場の木陰で用を足すなどしている人が大半になります、
うん、
多くの人たちがこのような処理をするとどうなるかというと街は非常に不衛生な状態になってしまうわけですね、うんうんうん、排泄物には細菌が発生して伝染病を引き起こす可能性があります。自宅や車の中の生活を送る人たちも少し遠くても避難所や公園に足を運んで臨時の仮設トイレを利用すること必要があります、
うん、まあ、水が不足しているということは手を洗うことも困難になってきます、まあ、そこでウェットティッシュとか消毒用のティッシュを使うなどして、まあ、なるべく清潔な状態を保つことが大切にはなるんですけどね。
そうですね。でもあのトイレに必要な水は、まあ、便器の種類によっても違うと思うんですけど平均して、まあ、1回の水洗にペットボトルだいたい4本分ぐらいは必要なんですよね。そうそう、うん、で震災の翌日になると給水車が回るところも出てきますが、うん、都市で、まあ、地震が起きた場合っていうのは道路状況が、まあ、予想もつかないほど混乱する可能性っていうのも、ね、うん、高いですよね。なので給水車を当てにして、うん、トイレに汚物を溜めたりせずに自分たちの汚物は自分たちで処理をするというのを心がけなければならないですね、うん、でまた自宅で避難生活ができる場合はお風呂の残り湯を使ってトイレを流すこともできますが、まあ、残ってる分だけでは足りないですよね、
うん、まあ、ところがね仮設トイレと組み立て式のトイレには、まあ、大きな落とし穴があって、まあ、震災が起こると自治体はすぐにトイレ対策には動いて避難所に組み立て式のトイレとか仮設式のトイレを配布はしてくれるんですけども、
はい、
ところがその供給されたというか配布された組み立て式のトイレが組み立て方が分からなかったっていうような事例があったりとかですね、まあ、それでまっすぐに使えずにせっかくのトイレを放置してしまったというケースも多々あったと言われています、
はい、
だからちょっと図面なんかが見れるような若い人がちょっと手伝ってあげるということも地域では大事になってくるかもね。
そうですね。でもあの仮設トイレってすごく詰まりやすいっていう問題もありますよ
ね。らしいね。
で詰まったものは汚物を取り除いて掃除をするっていう作業も必要になってきますが、うん、あのトイレタンク内の積み上がった汚物を棒でこう使って鳴らしてタンク容量を、うん、まあ、できるだけ有効に使うという作業も必要になってきますね、うん、でこういった場合もお年寄りとか子どもたちを助ける気持ちになって、まあ、若い人たちが前に出て実践するという必要もあって、
うん、
トイレボランティアっていうのもいりますよね。
そうやね。
で、まあ、ところで何度も言って申し訳ないんですけどトイレの神様の歌とどうつながりますか。
そうそう、ここからよく聞いていただきたいんですけどね、
はい、
仮設トイレはたくさんの人たちが使うものなのできれいに使用することが当然のマナーなんですよ。しかし避難所によっては阪神淡路以降というか阪神淡路の時ですね、もう中に入れないほど汚してしまった場所もあったというのも事実なんですよ、
はい、
でそれであまりにも汚いという理由からトイレに行きたくないとか行くのを拒んでですね、そのトイレに行くのを拒むために自分で水分摂取を減らしたりとか食べ物を取るのを、減らしてで衰弱をしていってしまったりとかですね、まあ、普段とは勝手の違うトイレにお年寄りなんかは戸惑って我慢をしてしまって便秘になってしまう人もいたそうなんですよ、
はい、
は はい、ここで音楽に移りたいと思いますが、佃さん1曲目
サーボンマスター
誰それ。
え、
サンボンマスター
ですね。はい、自分で書いた字がわからなかった
読めよちゃんと。
サンボマスターですね。世界はそれを愛と呼ぶんだぜみたいな。
おお、なんか今日の話ネタとよく似た感じですが。
あ、でしょでしょ。
なんで今おんの、
はい、今戻ってきました
でも今途中やで、これ
途中やで、うん、
途中でいいんです。
え、なんで部長おるの
声のゲスト電話、
うん、あ、電話参加ね。で、はい、2曲目
パフィーのアジアの重心、
うん、あ、パフィーのアジアの重心ね、
はい、重心
で3曲目、はい、
広瀬香美でロマンスの神様、
はい、あ、冬の定番ですね。
そうですね、
はい、ではこの3曲をお送りいたします、はい。